皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、10月6日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は岸田政権の透明度は最高という話です。岸田政権いよいよ発足いたしましたけど、まあちょっと本当にびっくりすると言いますか、変わった内閣ですよね。とにかく透明度が最高なんです。前回の放送でですね、今度の総選挙はおそらく暴露合戦だと、要するにパンツの脱がし合いだと申しますけども、申し上げましたけども、なんかこう岸田政権って脱がし合いをするまでもなく、もうパンツの丸見えで、パンツの下まで全部丸見えという内閣なんじゃないんでしょうかね。私びっくりしましたですね。この普通ですね、まあ誰か後ろに傀儡勢力がいたりね、で上から誰か長老って言いますか、実力者がこう表の政権操ってなんかデタラメの無理押しをしようとしてもですね、最初はそれ隠しとくもんなんですよね。だから本当の話をしないで、まあだから当事者がやってるんだと、後ろで誰が操っていても当事者がやってますっていう形にしてね、一応だからね、服もちゃんと不透明な服にして本当の姿が見えないようにして、後ろの黒子なんかも全部隠してね、でもちろんそのスキャンダルとか怪しい話は全部隠して、見せたくないとか見えないようにして、それで普通出てくるもんなんですけども、今度は全部丸見えで出てくるわけですね。なんか一つも褒める言葉見えてないですよね。まあなんか私もそう思うんですけども、清和会で亡くなったことはすごく良かったと思うんですよね。なんかすごい明るい雰囲気しますよね。明るい雰囲気がするからといって岸田さんに投票しよう、岸田さんの自民党に投票しようと言ってみんなが投票所に行くかって、これ全然全く別問題で、それ雰囲気だけの問題ですよね。投票所に行くってことは全然関係ないんですね、そういうなんか雰囲気って。でだからこの小選挙区制の選挙でありますから、最後はその潰し合い、足の引っ張り合い、マイナスの言い合いですから、こうやって最初から全部ですね、パンツの下までつけて見えちゃうの内閣って、それはもう攻めて倒してくださいと言わんばかりの姿じゃないですか。私はまあだからそのパンツ大臣とかいますよね、有名なパンツ大臣とか、あれ福井の人でしょう。であそこの選挙区確か今公認で揉めてんじゃないですか。もう一人比例区の人回りたいって言って揉めてるし、あとなんか公認候補で揉めてるところとか他に何か所もありますよね。あともうそれから初めからたもと分かってね、沖縄一区なんかもそうなんでしょ、無所属で出ると保守系が決めてるとこもあるし、そこに今度は小池さんとこの、国政新党が出てくると、それからやっぱ後ろ安倍甘利、特に甘利内閣ですね。甘利内閣っていうと例えばどうでしょうかね、学会の皆さんはこれ OK でしょうか。安倍、甘利、それから麻生、この3A がですねぴったり一緒にくっついてる様子がですね完全に透明で全部見えちゃってるわけだよね。全く隠すところなく全部見えちゃってて、甘利なんかですね、文春オンラインがですね、あれ5年前のスキャンダルの記事もう一回出してたじゃないですか。ああいうの出てきた時に学会の人たちってすごい一生懸命自民党に票を入れるんでしょうかね。だからこう隠しとかないと票減るんでしょ、はっきり言って。後ろに安倍、麻生、甘利がいるとかね、それからなんかドリル大臣とか言ってましたね、あれ小渕のことですか。ああいう話が出てくるとやっぱり票は減るし、自民党の人当選しにくくなりますよね。普通は隠しておきますよね。パンツ脱がされたらしょうがないけど、脱がされるまでは一生懸命パンツ守りますよね。最初から全部、まあ、透明にしちゃってるっていうのは私よくわからないね。で別にメディアが岸田政権潰そうと思ってるようにもあんま見えないんですよね。そういう意味では悪口言ってるわけでもなくて、いやなんかありのままに見えたまま言ったと近年なんかお前なかったことじゃないかと思うんですよね。 でそこへ持ってきて野党の方は江田健二氏なんかいますからね、あの立民であそこあの横浜市長選挙みたいにね自民党票を分散させて結果的に野党が浮かび上がってくるなんて構造もよっぽど見えるし、それからやっぱりなんか私がまあ自分でこう見聞きした中でも言うとですね、河野を応援してた人たちですよね。私なんか河野なんか地元だからも全然応援しないどころかですね、そもそもなんであの人が政治家やってるのか不思議でしょうがないんだけども、まあでもなんか応援してる人結構いたじゃないですか。まあ言ってみれば安倍麻生あまりなんか嫌いな人たちだよね。まあナイーブにとにかく若手が刷新した方がいいと思ってる人たちって今いるじゃないですか。そういう人たちにとってみれば完全に裏切られた格好だよね。総裁選挙をやって党員票で一番の河野を押して、でどうなったかといえば安倍麻生甘利が乗っ取っちゃって、でスキャンダルなんか全部知りまくってね、しかも官邸にはあの島田っていう東電ひっくり返した秘書官と、それからあのあれがいるんでしょ、あの今井が入り込んでて、あれですか、三菱重工の方が戦闘機の話もありますよね。あんなの張り込んでてもう利権の塊そのものじゃないですか。それで財務長官は、財務大臣はあれ麻生の義理の弟ですよね、あれね、鈴木ってね世襲じゃないですか、あれ一族の財産だよね。まあよくああいう人事やると思うんだけど、ああいうのを見た時ですね、それはやっぱりなんかね、ナイーブにですよ、自民党を刷新したいと思って河野に票を入れた人はうんざりしちゃって投票所行かなくなるんじゃないですか。ああいうの見ると選挙運動とかしなくなるんじゃないですかね。えだからやっぱり後ろにですね、安倍麻生甘利がいて、そんな高木パンツ大臣とかさ、あんなの出してきたら間違いなく選挙失敗するんだと思うんですけども、まあ恥ずかしげもなく出てきてやってますよね。あまりなんか出て顔を出してくるの悪いと思ってないみたいで、麻生なんかその顔の話までしてましたよね。菅の顔が悪いとかね、よくお前そんなこと言えるなと思うんだけども、まあなんか得意満面じゃないですか。こうあいつらが得意満面になればなるほど、あれ自民党票が減りますよね。分かってんだか分かってないんだかですね、全然分からなくて、だからなんかもうここで全部終わりにしようというね、自民党万歳攻撃ですよ。あのほら選挙が厳しくなってくるとね、大本営の方から総員玉砕せよっていうほら指示が出ることあったじゃないですか。悲惨なね、その昭和20年のこの外地の戦闘でね、総員玉砕せよと、万歳攻撃って最後やって玉砕したことありますよね。だからあれ万歳攻撃をしようとしてるのか、もう自民党もこれまでだと。だからもうね、安倍麻生甘利を中心にもう万歳攻撃だと、だからこの際全部見せちゃうというつもりなのかっていうと、なんかあんまりそんな感じもしなくて、いやなんかもう一稼ぎしたいみたいな雰囲気はなんとなく見ててしますよね。でもあれじゃあですね、まあ選挙を負けるだけではないかと思うんですけども、いやそれでこう選挙も随分早いですよね、今月末ということで。であの週刊文春がありますけど、なんかちょうど曜日の関係でですね、ちょうどこの選挙期間中は1回しか出ないんだって言うんですよね。であとは電通が適当なこと言ってですね、こうごまかしちゃうと、まあ、よく言われてるんですね。だから文春をなるべく出さないようにして、あとは電通が適当なこと言ってごまかしちゃって、で選挙に持ち込むと。しかしそんなことがでうまくいくのかな。保守票が分散し、それから野党共闘ができてきた時に、で今コロナでみんな怒ってますよね。要するにあの自民党の今回の大騒ぎはね、コロナの反省が全くないわけですよね。それしかもね、河野たちを支持した連中、新自由主義者なんかもさ、むくれちゃってんでしょ、あれ。いいことですよ、新自由主義者むくれるのは大いに結構なんだけど、まあ、自民党に対しては逆風ですよね、選挙でね。まあ、新自由主義者って、維新の会だよね。あれもだから本気で戦ってきて、大阪の方は自民党から取り返すんでしょ、維新がね。まあ、やっぱり自民党にとっては逆風ですわね。あれでいいと思ってやってるとしか思えないんだけどもね。えだからまあみんなで自民党万歳攻撃だというふうにしかあんま見えないんですけども、だそこのところがね、だからやっぱこの透明度が最高に高いというのは、まあ本当にね、辛抱遠慮の結果かなというのか、あまりにもバカなのか 多分2つに1つだと思うんですよね。心も遠慮か、あまりにもバカなのか、2つに1つだと思うんですよね。どっちなんでしょうね。それからデジタル大臣だとか、あとは経済安保大臣だとか、あと厚労大臣ってすごい軽量級の人置いてますよね。あと官房長官も軽量級の人置いてますよね。あれは要するに仕事しないでいいってことでしょ。仕事しないでいいから、その触るなってことですね。関係者以外触るなって意味さあればね。だからあれ、いや、経済安保っていうのは要するに新自由主義に対抗する一つの言い訳でもありますよね。新自由主義って言った場合には、やっぱ多国間でね、その分業体制を敷き、投資もするし、外国人にも投資してもらってと、外国にも投資してもらってと、海外直接投資を一生懸命やりましょうっていうのが、ほら、なんですよ、小泉時代のさ、一番大きな政策だったでしょ。海外直接投資ね、海外の企業に、ファンドに一人どんどん日本国内に投資してもらうことが経済成長の重要な柱だと。これが新自由主義の一つの柱でしたけども、経済安保って言った場合には、これは、敵対的な行為だからやめるって話なんですね。要するに新自由主義で言ってた海外直接投資は、経済安保といった場合にはこれ阻止することができるわけですよ。だからその言い訳になりますよね。もちろん中国から入ってくることもそうだけどもね、アメリカから入ってくることもはっきり言ってこれの使い方によって止められます。ヨーロッパからも止められるんですね、これ。新自由主義に対する正反対の言葉ですから、だから経済安保という言葉を出してきて、新自由主義にではないというのはいいんですが、あれがだからアマリグループの人でしょ。なんかアマリのところに最初に経済安保に言いに来たっていう人が担当大臣ですよね。それは最初言うのはいいんだけども、どうせアマリって後ろほらハドソン研究所でね、笹川財団のところにもさ論文書いてる人ですから、それはやっぱりなんかジャパンハンドラー、後ろ米軍べったりの人だよね。その古文の古文みたいのがさ、なんか出てきていろんなこと言ったって誰も相手しませんよね、今更ね。だからあれもどこまでやる気があるのかですね、非常にそのわからないですね。とにかくですね、かつてトランプ政権の第一期目みたいにね、本気で仕事をしようぞというわけでですね、ものすごいメンツ揃えて、歴戦の勇士揃えてですね、一気に踏み込んでいった様子と全然違うんですよね。実に不思議だと言えば不思議ですね。でも結局のところですよ、自民党がどれぐらい減るかですよ。これ以上増えることはないわけで、自民党のその議席の減り方がポイントですよね。で、株価はだいぶ下がってますよね。それから中国もなんかひっくり返ってきてるし、アメリカの方もひっくり返ってきてるじゃないですか。もうなんかほとんど政治がまともに動かなくなり始めてますね、アメリカなんかもね。あれ全部おそらく日本のマーケットにはマイナスの影響で、株は下がるわ。それからやっぱり見てみると、株下がった時にふっと円高いくでしょう。やっぱりこの円高ドル安な流れなんですね。前から変わらないですね。無理やり円安にしてるだけで。それと、それ経済界もですね、消去法で言ったら経済界は岸田だったんでしょうけども、でも積極的に支持できるかっていうとですね、それどころじゃなくて足元の問題になってきますよね。要するに高市だとか河野だとか言うともうかなわないから、少しはまともにやってくれと。要するに役人が一番扱いやすいのが岸田なんでしょ。岸田なら役人の言うこと聞くと。そうすると役所もやりやすいし、財界もやりやすいと、そういうことだと思うんですよね。だからそれは岸田に言ったらよくわかるんですけども、でも株下がってきたらなんだっつうとですね、岸田になきゃ困るとはそうだけども、果たしてその広がりがありますかね。自民党に票を入れようっていう人が広がりますかね。むしろ株下がってきたらなんてことだっていうことで、自民党に票を入れようと思ってた人も投票所行かなくなるとか、あるいはなんか保守系の別の人に入れようっていう話が、強くなるんじゃないですかね。でとにかくもう、あと1ヶ月な1ヶ月もないんですけど、選挙まで。あれだけとにかくスキャンダル全部丸め目にしたらですね、もうそこら中から攻めてきてくれと言わんばかりですよね。不思議なんですね。実にこう不思議だなと思うわけですけども、とにかくですね、もう自民党ももうほとんどこれ機能してないんじゃないですか、正直なこと言って。もう上の方もわけわからないしね。で、下の方はなんか、明治維新みたいに下から槍でついてひっくり返すような雰囲気でもないしね。もうちょっと 幕末の各藩だとか幕末のから徳川幕府と同じで、あの器そのものは無理だと思うんですね。やっぱ私はこの戦後のですね、日本の経済の復興と同じようなやっぱ政治体制必要だと思ってて、まずやっぱその大企業をおもりするところと中小零細企業をおもりするところと、それからその組合と申しますか、労働者をそのおもりするところと、少なくともこの3極はいると思うんですよね。昔はだから昭和の時代はですね、大企業が役所で、中小企業が自民党 で組合が社会党でしたよね。と今だからもう少し拡大すると大企業っていうのがもうだんだん崩れてきちゃって溶けちゃってるから、要するに中小零細個人企業ですよ。中小零細個人企業を支援する中道右派の政党と、それからもう組合も溶けてきちゃってるから、まあ働く人たち、勤労者、生活者ね、勤労者生活者を支援する中道左派の政党と、この中道2つの政党で、まあ言ってみれば活力を保ちながら政治を運営するっていうのが一番現実的なんじゃないでしょうかね。このだから右と左、中道寄りのですね、ここがやっぱりこのしっかりと体制組んでいって、初めてなんか私は日本の政治も経済や生活とリンクして回り出すんじゃないかと思うんですね。そのためにはなんかほら、アメリカのね、変な利権とかね、日米安保の利権だとかで、所詮なんかあの 3A の利権もこの上に乗っかってますから、やっぱりこの宿和のようなですね、日米安保の利権ひっくり返さないとダメで、でもちょうど中国もアメリカもなんか本当に目の前でひっくり返り始めたじゃないですか。もうのけぞり始めてんじゃないですか。タイタニックだったらいよいよなんか船の片方が水面高くね、シャチの尾っぽみたいに上がり始めた状況ですよね。確実にこう効いてきてますよね、これね。だからやっぱもうこれはそうそう先じゃないんじゃないかと思うんですよね。だから中道の右と左を中核に立て直しをしちゃいけなくて、で中道の左の方は結構できてきてんだと思うんですね。もう左の方はもういろんなことをやってね、それできてきて、むしろ日本の今までの何て言いますかね、歴史から言ったらその過去現在未来をつないでいくのは日本は左派ですから、本当の保守はね、民の幸せな生活を続けるってことだから本当は左派なんですよ。問題は右なんですよ。だからその海賊型のやりたい放題の海賊を排除して、地に根ざして、まあ民と共生できる経済人だね、民と共生できる経済人、ここがですね、政治勢力なくなっちゃったわけですよ。でこれが威張り腐って、昔みたいにね、こう昭和の末期みたいにね、中小業者が威張り腐ってさ、ね、なんかその利権をむさぶるんでもいけないし、海外にすっ飛んでっちゃって海賊の片割れになって日本を搾取するんでもいけないし、それから完全になんかね、へたれ込んじゃってイノベーションは何もできないっていうんじゃこれもいけないし、まあ実に難しいところは中道右派だと、右派だと思うんですね。中道の右が一番難しくて、まあだからまともな中小零細企業、まあ理念がしっかりしていて、理念のもとにちゃんと経営できる、要するにリーダーシップとマネジメントがしっかりしてる会社ですよ。規模はでかくなくていいから、そういう会社をしっかりあらゆる業種、あらゆる地域で集めてきて、中道右の政党を作って、中道左派の政党とともに、まあ掛け合いをありながらね、政治を動かしていくってのが一番私は現実的だと思いますね。でも世界もですね、これしばらくはもう一国経済の方向だと思いますよ。イギリスだって EU から離脱して、供給力に重大な問題があるってことは今露見してるわけだから、あそこだって国内の要するに供給力の再建に向けて動き出すしかないですね。日本も含めてやっぱり全国全世界そうだと思うんですね。だからやっぱその担い手はもはや大企業ではなくて中小零細個人企業ですよね。ここをだからやっていかなきゃいけないんで、そうするとこの今の日米安保の上にあぐらをかいた連中が、まあ日米米中ともにね、こうなんか帰ってった後ですね、いよいよなんか動き出さなきゃいけませんですね。でその時はおそらく東アジア全体が動き出しますから、すごく大きな視線で考えなきゃいけなくて、別に鎖国しようってわけじゃありませんからね、鎖国しようってわけじゃないんで、まあいろんな付き合いが当然出てきますので、新しいやっぱり政治勢力がどうしても必要だと思いますね。まあいずれに対しましてもですね、この先、もうあと1ヶ月ないんですね、選挙までね。だからこの透明な政権の結末っていうのはよく出てくるわけで、まあでも選挙結果に関係なくですね、私はやっぱりこのアメリカと中国が まあ、こういうふうに動いてますから、どのみちやっぱりですね、中途半端なことでは持たないと思うんですよ。どのみち中途半端なことでは持たないんで、まあ、選挙に関係なくですね、ものすごいやっぱり緊張が走ってくると思います、政治の方には。それ克服できなければ次の人がやるべきだし、克服できれば次進むわけで、まあ、なんともですね、今年の秋は慌ただしくなったなというふうに思います。まあ、いずれにしても選挙でございますから、皆さんそれぞれ考えて投票したらよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、岸田政権の透明度は最高ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。